原点にこだわるにはどういう方法で作品を問いかけられるかという考えた時に、例えば美術館だとかギャラリーとかではできないことではないんですけども、深めていくにはやっぱり永続展示することによって常に研究しながら進めていく造形としては定着した場所で深めていきたいと、そう思ったのがきっかけですね。
実はその赤レンガ倉庫にお邪魔してるんですけど、はい、とってもしっかりしてるし綺麗ですよね。
そうですね、まあ、多分レンガ倉庫っていうのはあくまでも土が素材ですから、その素材の力っていうのは素晴らしいと思うんですよね、うん、土とジャガイモっていうのはやっぱり生まれも土ですから。
そうですよね。
ですからやっぱりそういう古い倉庫が持ってるエネルギーっていうのがジャガイモに非常に合うと思うんですね、
でそのここでの活動内容なんですけど、まあ、メインとなるプロジェクトが巨大ジャガイモアートというプロジェクトですよね、
なんでジャガイモにこだわるっていうことは、まあ、土に合うってことは当然ですね、食べ物でもあると。でジャガイモは世界を見渡せばほとんど主食にもなりうるし、それからジャガイモを食わないという国はないと、そして、まあ、ジャガイモっていうのは庶民の味だし、値段的にもね安価で人間を支える上でも重要な食べ物の主役だと僕は思ってるわけです。食べ物に飢えてる国も世界中を見渡すといっぱいありますしね、まあ、東南アジアとかアフリカだとかね、いろんな国は食難で困ってる国もいっぱいあります。世界で、まあ、食難の国はなんかを救うためにペルーが提唱して、国連で提唱してですね、ジャガイモは世界を救うという提案をして採択されたんですね。で私はそれはもう一切知らなかったんですけど、まあ、あるところでいろんな話をしてるうちに、あんたジャガイモのアートをやるそうだけども、これは世界を救うんだという国連で採択された内容だよと言って、ああそうかということでね、あじゃあ僕は目に見えるようにしてる作家ですからこれちょうどいいということで、そのジャガイモを作った中身に内包させるように世界中の人たちに食の小作品、まあ絵馬ですね、日本人で言えば絵馬みたいなもんですけど、そういう作品を作ってもらっていっぱいジャガイモの中に詰めようと、そして100万点集めて食の生産者と食を消費する人たちと、それから食難の人、それから農地を今作ろうとしても戦争に明け暮れて農産物を生産できない人たちも含めて、いろんな角度から作品を集めて100万点ジャガイモの中身とか、あるいは外側とか、いろんなところでその展示することによって、そういうことに気がつく場も欲しいわけです。食はやっぱり人間を支えるし生物を支えるものですからね。だからそういう意味ではやっぱり原点を持ったジャガイモがやっぱり素晴らしいアートにつながってくる、
うん、ということは、このそのレンガ倉庫の中に浅野さんがまず大きなジャガイモを作られるわけですね。
そうですね、約3年間はジャガイモの中にギャラリーのような空間を6個作るんです、で6個作ってその中にいろんな作品も込めますし、テーマ性の持ったギャラリー室も作りますし、ジャガイモには外側皮のような表面がありますから、それをつけていく作業と、それからこの世界中から集まった小作品を詰めていく作業がありますね。
で
それでね、約3年間ぐらいは大まかにかかると思うんです。
そうですよね。
だけど3年経ったら途中でも一般公開しようと思ってます。100万点集まるという大欲を書いてますけど、それをやらないとダメ、意味がないんです、深まらないんです。でそこの数の中でいろんな人の関わりが起こりますから、それはみんな作者でもあるわけですよね、極端に言えばね。その作者のその思いみたいのをレンガ倉庫にジャガイモの中に詰め込んできますから、今度鑑賞者はいろんなことに気がつくわけですよ、そして完成するっていうのになるとね、もっと時間かかりそうな気がするんです。
わかりました。